ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パナティパタウェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
マカハンニャハラミタシンギョYeah. 生健吾本懐苦一切苦薬者利子式不利苦不意識式即是苦不即是式創業式薬部女是者利子是諸法祖父諸不滅不不上祖父現世光寿無色無住行式無皆無無明薬無無明人乃至老死薬無老死人無苦滅の無知薬無毒異無小徳大沙汰へ般若波羅蜜多故無間下無間下故無苦不離災天道無相苦行涅槃是諸仏へ般若波羅蜜多故徳徳多羅三脈三菩提般若波羅蜜是大人種是大名種無常種是無等の種の常在苦真実般若波羅蜜多種即是種罰華伽帝波羅伽帝波羅蘇伽帝波智蘇阿伽功徳をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆共に仏道上善ことを はい、結構です。はい、どうぞ。今からね、ちょっと1時間ちょっとぐらいお話ししますので、ゆっくりと、あと足崩しちゃってくださいね。レクさん、ちょっとそこの私今日の使うテキスト2と3を知ってもらえる。はい、ごめんなさい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、今ね、テキストをお渡ししたんだけど、これね、この間の、7月の何ですか、24日ぐらいの、先週の土曜日にですね、朝日カルチャーで、奈良仁志先生と、ピザ一緒さんですね、が、内山老子の、2冊の本について、論じながら、まあ、思いの手放しっていうものと、それと自己切りの自己っていう、ね、ものを、論じました、ね。それで先週は、この思いの手放しの方を、ちょっと丁寧に読んでいきましたね。で、今週もですね、先週の時点で、自己切りの事故について話すって、予告したんですけれども、多分ね、今日の時点でそこまではたどり着かないだろうなって思ってます。もしたどり着いたらお話ししますけどね。で、っていうのはね、本当この辺りが本当にね、微妙なところなので、雑なことはあんまり言いたくないんですよ、ね。でちょっと多分あの2人がこれを取り上げて、新宿の朝日カルチャーの部屋が大きな部屋が満杯になって、でそれで、まあ、その後私が取り上げて、いろんな反応があってっていうね、まあ、なので、まあ、多分ねもうここら辺を、しっかり明らかにしなきゃいけない時期が来たんだだろうなと思いますよね。まあ、それは要するにこれみんなの意識がそこへわっと集まっていろんなあでもないこうでもないやって、それで何かブレイクスルーが生まれる、ね。でそれまでは、こんなものが問題だとは誰も思わない、ね。思いの手放しとか自己切りの事故とかね、一体何なのよっていうね、っていう何なのよどころか、まあ、その存在すらそういう名前の存在すら知らないことが多かったと思いますよね。なので、まあじゃあもう本当みんなちょっと落ち着いて思いの手放しについて徹底的に究明しましょう、ね、自己切りの事故っていうものについて究明しましょうっていうふうに、まあ何ていうか盛り上がらないとね、こういうのって本当にうまくいかないですよね。それでまあどうやら思いの手放しって言っても、それは内無交渉っていう一人の外州のお坊さんが何十年前に唱えましたっていう話だったら、あそうですかって話でね、私、まあ、ほとんどの人は興味ないと思いますね。だけど思いの手放しっていうのが私のこの今やってる瞑想に、今やってる座禅に、そして私の生活そのものに、強烈に関係があるとなるから、じゃあ思いの手放しって何なのよ、どうしたらいい、何が誤解なの こうしたら間違えちゃうのっていうことを、まあ、皆さん思うわけですね。要するにもう内山浪士っていう人の問題ではなくて私の問題になる、俺の問題になる、ってことは要するにこのことに関心を示す人が多いってことは、内山浪士っていう人にっていうよりか、この思いの手放し自己嫌悪の事故っていうのを自分の問題として、感じている人が多いっていうことだと思うんですよね。でそれで、そのあたりがね、まあ、今言っている私がやろうとしている仏教のアップデートですね。 1.0 から2.0から3.0、ね、でそれともう職に関係がありますね。では1.0って一体何、 1.0 の本質は一体何なの、2.0 の本質は一体何なので、だからどうして 3.0 をアップデートしなきゃいけないのっていうあたりですね。でそれは皆さんの問題として、捉えていると思います。だから自分の問題として捉えるからアップデートっていうのが非常に何ていうかな、リアルな問題としてね、あるはずなんですよ。でそうじゃなかったらなんか山下とか藤田っていうなんかお坊さんたちがアップデートっていうことを言ってるみたいだよなんてね、まあなんかのんきな話になってしまうけども、だけど私も石戸さんものんきな話をやるつもりはなくて、そうではなくてやっぱりこのアップデートをせざるを得ないような状況に我々はみんないて、だから行かれていてね、それこそ iPhone で言えば、まあ、iPhone が今までうまく言ってたんだけど、なんか最近あたりにフリーズしちゃったりとかね、なんかちょっとセキュリティにちょっと問題があるとか、なんか私のパスワードが漏れちゃったとかね、まあ非常にまずい状況があって、これはちょっといくらなんでもバグがあるから、ね、システムにちょっと穴が開いてるからそこをちょっと直して、でアップデートせざるを得ない、ね、だからアップルの方から iPhone を使ってる人はもう全員もう一刻も早くアップデートしてくださいっていうね、お知らせが来るわけですよね。ほっといたら、皆さんの iPhone がおかしくなってしまう。うまく使えない、ね。それと同じように、どうしても 1.0 から 2.0 からアップデートをしないと瞑想がうまくいかないっていうね、っていう状況があるわけなので、そういう意味で、このアップデートっていうのがなんか、なんていうかな、誰か他人の話ではなくて私自身の話として皆さんが自覚してもらえたら、まあ私の言いたいことが伝わるのではないかなと思います。で、で今日はね、最初にねちょっと 2.0 から 3.0 はどうしてアップデートしなきゃいけないのか、これは結構この一方案での法案の中で何回も取り上げたたんですけども、ちょっとね最近いろいろ、まあ、事件ってことじゃないんだけど、まあ典型的なその 2.0 のままだとちょっとまずいよねっていうようなことがあったので、それをねちょっと取り上げることでなぜ 2.0 から 3.0 行かなきゃいけないのかをもう一回やります。で そしてその後でね、この内山浪士の、テキストを読みながら、そうするとどうしても 1.0 から3.0 へ、行く必要がある。でじゃあ内山浪士っていう人はどっちだったの、多分みんな聞いてくると思うんですけども、本質的には 3.0 なんだけども 1.0 と誤解してる人の方が圧倒的に多いだろうなっていうのが事実ですね。だから 1.0 と捉えれかねない、まあ、言葉っていうのはなんていうかな、どんな言葉でもどうにでも取れるわけですよね。愛してるよって言葉でも、嫌いだよって言葉でも、ね。どうにでも取れるわけですね。で、ましてや、この瞑想の言葉ってなると、本当にどうにでも取れちゃって、こういう言葉をこういうふうに理解して、だからこうなってこうなってこうなっちゃうのねって、後から考えると、もう考えられないような、
ですね、ことが、まあ、当然起こるわけなんですよ、ね、それはなんていうか、私はあなたのことを嫌いですってはっきり言ってるのに、まあ、嫌いっていうのは要するに好きっていう意味でしょってね、いうふうにとって、じゃあだから結婚してくださいってね、嫌いって言ってるのになんで結婚してくださいって言うんですかっていうのと同じで、そのぐらいなんていうかな、あのまあその瞑想、この瞑想になってくると本当に心の中のことそのものについて取り扱うので、これは本当にいくらでも誤解されたり、微妙にずれちゃったりとかね、それでわけわかんなくなったと思います、ね、ですからあのもうね、今年も2014年になって、内村氏は活躍されていた頃から、まあ、亡くなって、1998年だから、まあ、今年で16年17回忌なんですけども、まあでも実際に本当に活躍されてたのはもうちょっとその前ですから、まあ、まあ30年ぐらい経ってますけども、あの頃はっきりしなかったこと、あの頃みんなが誤解して、誤解されたってこと、それはまあなんか非常にうやむやになってたことがやっぱり2014年になるとね、本当にはっきりする。でそれは2014年っていうのは例えば30年前の1984年とはちょっと大違いで、でこの30年の間に本当にいろんなことがあって、まあ、例えば禅に関してはね、海を渡ってアメリカとかヨーロッパ行って、でそこでもうみくちゃにされて、だけど本当に多くのアメリカ人やヨーロッパ人が座禅をする、ね、そしていろんな日本の禅の本が英語にフランス語にドイツ語に翻訳されて、ね、というようなこともあったし、それから もう一つもちろん大きいのはあのテラバンドのね、大きな流れが日本になってきて、で単に学問じゃなくて本当に実際に、お坊さんたちが女郎たちがいらして、実際に本当に多くの人たちがテラバンドの瞑想を実際にやる、どこかのヴィパッサナコースであるとか、そういうことがあったわけですね。それプラスもちろんチベットのダラヤの方が毎年いらっしゃるっていうようなこともあるし、だからこの例えば今から30年前の1984年から今までの30年から本当仏教に関してはものすごいことがいろいろあったんですよ。まあもちろんあの仏教だけではなくてね、どの分野でももちろんそうでしょうけどもね、だから30年前だったらあのはっきりしなかったこと、それがようやくはっきり言える、この、先週お渡ししたね、この有名な内村氏のこの、思いの手放しの図ですね、この ZZ' からこうやってあのいろんな思いが湧いてきているこの図ですね。これもうなんていうかな、多分30年前だったら一体どれほどみんながこれを理解できたのか、あるいはこれがなんていうかな、どのくらいの深さにおいて受け止められていたのか。だけど今はね、もうこれをもうあらゆる人が、この30年の間にあらゆる経験をした人が今この図を見ているわけね。だから30年前と もう全く違うレベルにまで来ているんですね。そこら辺のですね、謎解きをちょっと今日はできたらいいんじゃないのかなと思うんですよ。これものすごく重要なことだし、でこれがあのやればここをうまくね解説できたらば、今座禅っていうことをしている人ですね、曹洞宗の止観打坐をしている人たちに、まあ本当にストレートにメッセージを伝えることができるのではないかなと思います、ね、まあ私のはね もう徹底的に噛み砕きます。噛み砕いて、まあ、おかゆみたいですねってよく言われるんだけど、もう徹底的に噛み砕いて、おかゆ状態にするまでここをやりますので、そしたら何て言うかな、今まで例えば禅宗だけをやっていたような人たちにもね、役に立つのではないかなと思います、ね。ですから先週ね、心のごめんなさい、自己切りの事故をやるって言いましたけど、ちょっと多分今日では間に合わないですね。多分来週が御嶽の精神前の最後の日曜座禅会なので、多分来週まで引きずると思いますけど、まあそのぐらいね、この今ここで取り上げている内容っていうのはものすごく濃いんですよ。なので、ちょっとね丁寧にやりたいと思います、ね。この間の朝軽は2時間でね、一生さんと永井先生がぶっ飛ばして、で多分みんなエキサイティングしたけども、じゃあ本当に理解できたのっていうところでどうなのかなという思うところがあるんですけどね。今日はね、ここのいいところは時間はたっぷり取れるね。朝軽っていうのは教室次の人が来ちゃったりするからね、もう2時間ってなっちゃいますけどもね、まあ、ここももちろん最長で2時間しかやらないけども、いくらでも時間は取れる、ね。そこで徹底的に話したいと思いますね。で今日本当にたくさん今20何人来てらっしゃるけど、後でねお茶飲みながらも、お話ししたいと思いますので、っていうのが今日のところというか、先週今日来週ですね、この3週間で話すことを本当に抑えないと、もう瞑想も何もあったもんじゃないっていうね、座禅も何もあったもんじゃないっていうところですので、ね、ちょっと丁寧にねやっていきたいと思います。はい、いくつかね告知してからですね、はい、一つね大きなのが東さんのそれが始まったので、レゴさん、夏さん、ちょっとこれをレゴさんの前に持って、でちょっと挨拶
来ると思いましたよ。
1ヶ月近く入院をして、ヨガのクラスもお休みさせていただいてしまいましたが、皆さんの応援と、そして温かいお守りいただいた、その温かな、お気持ちで無事に昨日からヨガの青空のヨガのクラスがまた新しく復活することができました。今日も午前中にヨガのクラスをやっていたんですけれども、私自身の青空と、そして皆さんに、一緒に青空を共有したいというそのエネルギー自体が、もう本当に明らかに私の内側の中で変わっている、そして皆さんの受け取っていただく青空も変わっているというふうに確信を得ているヨガの時間となっております。今後とも青空のヨガ、そして青空一直線の活動をしていきたいと思っております。皆さんどうぞお気軽に、ヨガをしにいらしてください。今後ともよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、今東さんから直接挨拶していただいたけど、ね、そんな感じで、青空のヨガ復活しましたね。先週、ごめんなさい、昨日からですね。それでね、今もの話の中にもあったし、メールの中にも書いてますけども、今までどうしてもね、ちょっと、まあ、ここは私が瞑想のために一方案とセッティングをして、でそれで3年前から東さんにヨガを教えてもらっていて、でそれでどうしてもね、2つのなんか路線というかがあるように、まあ、外から見えちゃうし、まあ、私自身も その辺りは完全に詰め切れてなかったんですけれども、まあ、ようやくね、この3年間ずっと徹底的に ヨガと瞑想について、話し合ってきて、で私自身もこの東さん の, そのヨガ講座ですね、入門講座、基礎講座、ね、あの10回で計20回ですね、でそれを、まあ、受けて、でそれで、まあ、どういうものをインドのグルジから教わってきたのか、まあ、完璧に、理解することができて、でそしてそれをどうじゃあ大空へつなげていくかということで、ね、徹底的にやってきて、で一つがね、まあね、普通のダイエットのヨガとかね、綺麗になるヨガとかね、それはもう山ほど世間にあるわけだから、それを一本がやる必要なんか全然ないわけ で, で、まあ、そういうのが好きな人は本当に、いろんなスポーツジムとか、ね、ヨガスタジオとかでやっているヨガへどうぞ行ってくださいと。でここで一体何をやろうとしているのかというと、まあ、これも今日の主題とすぐつながっていくんだけど、どうしてもね、体の感覚が見れない、見れてもちょっと弱すぎるで、っていう人がやっぱり大量にいるわけなんですよ。でその理由はまあもちろんはっきりしていて、で問題はじゃあどうしたらいいのっていう、ね、問題で、でその時にこの体の微細な感覚を徹底的にやってきた伝統というのはやっぱりヨガなんですよね。でそれをどういうふうに見ていくのか、そしてどういうふうにそれを、まあ、強めていくのか、なのでこれはねちょっと私もそこまでは手が回らないので、どうしてもね微細な感覚が見れないっていう人だったらば、ヨガね、だけどそれも普通のダイエットとか綺麗になるためのヨガではなくてね、はっきりとこの微細な感覚をまず感じて、それを内側で徹底的に見て、そしてそれを、青空へ、つなげていく、ね、そういう文脈をきっちりあるヨガクラスに出席するのがもう最短距離だと思いますよね。で、まあ、実際そういうクラスをここでは用意してますので、ね、土曜は朝が座禅、午後がヨガ、日曜は、反対で午前がヨガで午後が、まあ、瞑想、フォアと瞑想の会になりますので、ね、うまく一日を使ってそのあたりですね、どうしても体が感覚がどうしても鈍い、まあそれしょうがないんです、ずっとあって考えることばっかりしてきたんだからね、それをヨガの力を使って、そのあたりをうまく、できたらなと思いますね。なのでぜひぜひ、ね、やってください。ここね、瞑想会に関してね、私はあんまり定員等が設けてないんですけれども、ヨガはねさすがにやっぱり、人数が決まってきちゃいますので、必ず予約制ですのでね、東さんの方にメールを入れて予約してから来てみてください、ね。まあ、1人か2人だったらば飛び入りももちろん認めますけれどもね、店員が今日の午前中もものすごい数だったのでね、ちょっとなるべくお願いいたします。はい、それとあと来週ね、来週はもう今日の続きをやるってさっき言いましたけども、それ終わると来週の火曜日から12日からですね、御嶽のセッションになります。かなりの数ね、もう、受け付けてますけども、あとちょうど1週間ちょっとまだありますね。今年はいつも45人で打ち切ったんだけど、まあ、今年は50まで受け入れますので、まだ男女とも、特に男性の方がまだね余裕がありますので、まあ、女性も大丈夫ですよ。ちょっとなるべく早めに申し込まれてくださいですね。はい、はい、それとね、毎年ね、ここ3年ぐらいは、ずっと、 インドへ行ってたんですけれども、12月にですね。で今年はですね、インド11月に行くこと、ノーベンバーに、ね、行くことになりました。インドと台湾はいつも一緒だったんだけど、今年からちょっと切り離しをして、インドのみ、しかもちょっと、インドの田舎の本当にトイレもないようなところはちょっともう、今の状況だとちょっとしんどすぎるので、本当にヒマラヤのふもとの、ね、リトリートセンターディアパークというリトリートセンターでの、5日間のリトリートと、それから、ゴアですね、ゴア、での3日間のリトリートを、計画しています。でちょうどね、今午前中に彼らにメールしたらすぐ返事が来て、OK よっていう、ね、返事が来ましたので、そんな感じでもうどんどん進めていきます、ね。私とあと主治医の人から許可が下りたので東さんも来ます。なので去年はあと4人ぐらいか、ね、行ったんですけども、3人か、ね。今年も行きたい人は受け付けます。ディアパークですね、あとゴアの方はちょっとあれなんですけど、ディアパークの本当にヒマラヤのふもとの、そこはもともとチベット仏教のね、お寺だったところが今リトリートセンターになってるんですけども、リトリートカルチャーセンターというのかな、非常に素晴らしい。今日も昼の時話してたんだけど、青空ね、青空って、青空、日本は青空があれなんだけど、で日本でもね、もちろん快晴の日ってあるけども、と日本の快晴の日でもやっぱりね、どうしてもちょっとうっすらとしたあれが残っちゃいますけども、本当にね、ヒマラヤのふもと、標高はそこ何メートルだ、1500かぐらいか、千何百メートルあるんですけど、本当に、ね、私と宇宙との間に一切何のない、何もあれがないっていうぐらい真っ青な空ですね。だから青空を見るためだけにでも行く価値はあります、本当に、ね、その場所で。 でそこはね、当然、インドの人、それから、チベットの人、西洋人、それから東アジアの人、ね、みんな集まって一緒にやる非常にインターナショナルなリトリートで、もうそれを経験するだけで結構なんていうかな、目が開かれるんじゃないかなと思います。というのはね、私はもうそんなとこばっかりここ30年ああでもないこうでもないって回ってきた人間なので、だけど普通に日本で学校教育を受けてそのまま働いているっていう、ね、普通それだ、それがもうほとんどなんですけども、だとね、どうしてもね、発想っていうのかな、が固定化されていってしまう。で最近ね、東博樹さんの、弱いつながりっていう、青空と同じ検討者から出ている、ベストセラーになりつつありますけども、その中で東さんがね、東博樹って言ってますけどね、が言っているのは、Google に検索の言葉を入れると必ず予測がつくわけですよね。要するに Google の手の内の中に入っちゃってるっていうわけなんですよね。だけどそうではない、Google は予測できないような、言葉ですね。でそれは、普段の非常に固定化された、考え方の中から生まれようがなくて、だからそれをするためには、とにかく物理的にも外へ出ちゃう、ね、物理的にさっさと旅行しちゃう。でそうするともう普段の日本とは違う世界にいきなり行って考え方から全部違ってしまう、ね、このなんか日本っていうのはものすごく人と人とがお互いに気を使い合ってね、非常に居心地がいいんですけれども、だけどそこだけにいるとね、本当にボケてしまうっていうのは私強烈に今思っていて、なのでそういう とこから1年に1回ちょっと出なきゃいけないなと思って、まあ、それで強制的に私もインド行ってるんですけども、あのもしね皆さんがなんか行き詰まってなんか全てがなんか予測可能だから全然面白いも何もないっていうあのっていう風に人生が煮詰まっちゃったら、ちょっとねやっぱりインドぐらい行くのもいいんじゃないのかなと思います。でそこへ行くと予測不可能な事態になります。もうわけわかんない状態になって、あの鉄道で移動するっていう非常に単純明快なことのはずなんだけども、全然単純明快じゃなくてわけわかんないでみんなで必死になってあの乗る列車を見つけて、でみんなで必死になって降り、なんとかして正しい駅で降りようと、もう一つ一つがもう予測不可能な経緯をその中に巻き込まれますので、あの、まあ、そういう経験もねあの非常に大事じゃないかなと思います、ね、はい、じゃ あの今日はねもう一回 2.0 から 3.0 へなぜアップデートしなきゃいけないのかについて踏まえた上で、どんどん入っていきます。まあこのさっきも言いましたけど、この話題は散々、やってきたので、でまあアップデートしていった場合に普通 2.0 か 3.0 へあの方が結構長い時間使って話してきて、1.0 か 3.0 へのアップデートはあんまり話してなかったんだよ、ね、であの今回この内山ロシーっていう、人、私にとって非常に大事な人が書かれたテキストを使いながら、なぜ 1.0 的な理解ではダメでどうしても 3.0 に行かなきゃいけないのかっていう、ねところをちょっと今お話ししている最中なんですけれども、あのただねちょっと昨日か昨日本当に何て言うかな、さっきも言いましたけどね、例えば iPhone がアップデートしなきゃいけない、なぜちょっと今のままだったらもうやたらにアプリが落ちちゃうとかね、今のままだやたらにフリーズしちゃうとか、要するになんか今不具合があるわけですよ。不具合があるからだからこれアップデートしなきゃってなってなるわけね。不具合の中でもうこれも使っちゃえばいいじゃないですか。もうね、OS のアップデートは非常にめんどくさいわけで、ね、時間がかかるし、だけど今のままだったらちょっと iPhone 全然使い物にならないから、だからちょっと iOS をアップデート してくださいってアップルは言うし、私でもやっぱこれしなきゃあ私の iPhone 使い物にならないって言って必死になってみんなアップデートするわけじゃないですか、ね、でそれと同じで、じゃあどういう不具合が出てきてしまうのか、でそしてその不具合がなぜ起こってしまうのかね、ってことで昨日ね、まあこれちょっとプライバシーっていうよりか、本当に典型的な不具合の人がいらして、まあその彼女自身もね自分の不具合を、みんなで共有して、でそうすることで、それを、探求するっていう方向に、ね、来てる人なのでもいいと思いますけども、皆さんね瞑想していていろんな不具合が出てきます。で、まあ、私がよく言うのはなんかお腹が痛くなるとかね、頭痛がするとかあるんだけども、多分ね体の感覚を見る瞑想、これ一方案ではのやり方ではないです。一方案のやり方をやっている限りこの不具合は絶対出るわけないんですけれども、ちょっと別のねメソセンターで別のやり方で体の感覚を見ている人結構いるわけで、でその、人たちの中でもちろん全員ガチャはないですよ、でも結構の数の人がしてるんですけども、要するにね、だんだんその体の感覚が非常に悪い意味で鋭くなりすぎちゃって、で自分のこの体の表面に常に虫ですね、虫が這いずっているような、ね、 あのこのこのようなこうやってねがずっとする、それは瞑想の間だけじゃなくて日常に戻っても相も変わらずなんかここからこれが出てきてこうやってこうやって出てきてあのいるっていうことを経験している話はどうでしょうかね、聞きますかね。あの、だから当然なんていうかな、本当に気持ち悪いわけですよ、ね、でそれであの書いてしまう。だからもうイメージとしてもどんどんどんどん出てきてしまうし、だからまあまだまあ要するに虫って言ってもちょっとウジ虫とかね、そういうものがなんか自分の体に出てきてしまって、ただ出てきただけじゃなくてこうやって動くわけですよね。動くわけでずっとこうしているっていうね。あのまあ、その人はもちろん10日間のコースをやった後にコースの間でもそうなって、そしてコースが終わったらもうちょっとこれはもう瞑想センターではないんだから日常生活なんだからもう消えるかと思ったら消えなくて、で日常生活の中でも相も変わらず虫が出てきてしまってこうやって動きもあってもう何とも気持ち悪いっていうこと、まあそういう悩みを持った人が昨日いらして、でよく話を聞いて、で、まあ、それとあの昨日から今日にかけて何通かメールやり取りしてしたんですけどね。でどういうことかっていうと、その、まあ、そういった虫が出てきて、でそれは、ある理論によると、なんていうかな、過去にね我々がたくさん悪いことをしてきて、まあ、悪いカルマを積んできて、でそしてそれが今、そういう嫌な感覚として、まあ、外へ出現してる、ね、でそしてそれをそれと戦うんではなくて、あそれもまた無常であり苦であり無我であると見ることで、その嫌なものが浄化する、ね、だからここに要するにあの深いところに嫌なものがあって、でそれが表面的に出てきてしまう、その表面的に出てきたものを、きちんと取り扱えば、これが浄化される、浄化されることによってこの、内部が浄化されて、でこれを繰り返していくうちにだんだんと内部が、きれいになっていくってことになると、虫が出てくることは大いに結構なことになるじゃん。虫がどんどんどんどん出てきて、でそしてそれを、虫を叩き潰すんではなくて虫を、ね、ただもうそのままの状態で受け入れて、でそうすることによってこの虫っていうのはあの自分の体の内部にあったネガティブなものがこうやって表面化したものだから、ってことはこの虫が、うまく処理できたらこの自分の内部の汚れがきれいに浄化されていくっていうことなんですよ、ね、でそうなると、この虫がごちょごちょごちょごちょするっていうのはいいことだし、でこれはこれをやっていけばだんだんだんだんと全てが浄化されていくから、素晴らしいよねってなるんだけども、本人としては、非常に辛いわけですね、だからでその虫っていうのも単なる感覚ではなくて、本当におぞましい何とも嫌な形をした虫が視覚的に見えてきちゃう。だからまあ分かるでしょ、だんだん想像すれば分かると思うけど、自分の体がどうそういうおぞましい虫が出てきて、 でもうこの形だけでも気持ち悪いように、その虫がもうこうやって下着の中まで入り込んで、ね、あのうごめく、非常に気持ち悪いですね。だけどでこれはとてもいいことだし、なぜかといえばこれによって浄化されているのか。だけどその虫を嫌だと思って、潰そうと、ね、したら、あの余計にこの浄化が行われないで、ちょっと悪くなってしまう、ね、っていうようなことなんですよ。わかりますかね、状況がね。状況わかるでしょ。状況がそういう状況があって、でそれをどう解釈するか、どう見るかっていうのがあって、でこういうふうに見なさいよって言われて、でそういうふうに 見ようとして一生懸命頑張ってきたんだけども、あまりにもちょっとあの気持ち悪いっていうので、まあ、まあ私のところに来たんですけども、これね、これ一体何なのよってね。それであの、まあ、この人と同じメッセージセンター行った人がいるので、まあ、その人といろいろ話をして、なんだけど結構こういうことなんですよ。あのね、私がこの一方案でも体の感覚を見るって言います、ね、でこのビパスあの瞑想センターでも体の感覚を見るって言うんですけども、よく話を聞いてみると全く違うことをやってるんですよ。全く違うことをやってる。だからあのもし皆さんが一方案で体の感覚を見るって言った場合に、一方案ではないところで教わったインストラクションはちょっと一応手放しにしてくださいね。で一方案じゃないところで教わったことを一方案で延長してやっても何の効果もないです。ですか。で私らがね、一方案で体の微細な感覚って言っているのは何を言ってるのかっていうと、単にこの体の表面的なところの感覚なんていうのを言ってるんではないんですよ、表面なんかどうでもいいんですよ。あのまあ、あの時々ピリピリって言い方するけど、ピリピリっていうのはあくまでも内部、体の内部ですね、あので蠢めいているのをただ我々はピリピリって感じているっていうだけの話であって、で私は皆さんにもうから、まあ、しょっちゅう言うように体の中に入ってくださいね。体の中に入って、体の中で、今躍動しているそのエネルギーそのものを感じてくださいねって今言っているじゃないですか。でそしてじゃあそれを何が邪魔してるのかって言ったらば、それは皆さんの thinking mind である。thinking mind によって皆さんはずっと自分の体の外へ行ってたわけでしょ。すぐにもう明日のミーティング考えてるじゃないですか。ね、明日のミーティング考えたら明日の午後2時からのミーティング、ね、会社の会議室で行われるじゃないですか。そしたらもう皆さんの心は明日の午後2時に、ね、会社の会議室で行われるミーティングのところへもう行っちゃってるじゃないですか。あるいはもう過去、ね、1週間前のあの出来事を今思い出して、そしたらもう皆さんの心は1週間前のあの場所に戻っている。そういうふうに、私らはいつも自分の今ここではない場所に行っちゃっている。で行ってる時どうなってるのか、明日の午後2時の会社の会議室で行われるミーティングについて今考えている時何をしてるかというと、皆さんは自分の体をすっかり忘れてるでしょ。忘れてますよね。もう皆さんにとっては明日の午後2時の会議室のあのね、蛍光灯の光だとかパワーポイントがのあれだとかプロジェクターがどうとか、そこにいる人たちとか、ね、大事なお客さんだとか職場の仲間とか、そういう方がリアルであって、すっかり自分の肉体を忘れている。つまり皆さんは徹底的に、なんていうかな、あの よく結婚してるのに全然家庭を顧みない人っていますよね。あのね、全然家に着かない人、家でご飯すら食べない人、あのそれと同じで、我々は我々の体を徹底的に、存在に扱ってきた。だから体を見て見なさいよって言われても見れないわけですね。要するに自分の体を全然大事にしてこなかったから、いつも明日の午後2時からの会議室に泊めて、1年前のあのハワイのリゾートに泊めて、ね、あの時ハワイって楽しかったなと言って、皆さんの心はワイキキのビーチに行っちゃって、でそれでそういうことをじゃあまずいよねって言って、それで体の感覚に戻ったよねって言っても、そういう、ずっと明日のこと、1年前のことを思い出している、そういうティンキングマインド、そしてティンキングマインドによって作られたそういう明日という映画、1年前という映画から出て、この生身の肉体に戻ったよねっていうことを言っているわけですね。いいですか。でそうすると、はっきりするでしょ。ティンキングマインドによって作られた未来や過去の世界、そしてティンキングマインドから出て今ここに戻ったこのリアルな肉体の世界になるわけですね。でそうして初めてこの今ここにあるリアルな肉体を今我々は感じ取るわけ、感じ取れるわけなんですね。どうやってこの Thinking Mind を手放すことになるですか。でそうすると、Thinking Mind がねまだ働いている時だって、私らはもちろん体のことをすっかり忘れてるわけじゃなくて、忘れたくても時々お腹痛くなっちゃうわけですね。なんか体がだるくなったり、肩が凝ってきちゃったりとかね、あるいはなんか強烈な快楽を感じたりとか、そういうものがあるわけじゃないですか。だけどそういう Thinking Mind が働いてる時ですら感じていたような、感覚はあくまでも荒っぽい感覚であって、そういう荒っぽい感覚を見ようよねなんてこと言ってるわけじゃないんですよ。そんな感覚だといつだって見れるわけ。だから Thinking Mind を手放すことによって我々はある世界に入っていって、でその世界で初めてこの自分の中で今起こっている微細な感覚というものに出会うわけですね。でもしね、このここら辺の構図がはっきりしてなかったらどうなるかっていうと、やっぱり Thinking Mind が相も変わらず働いちゃう。そして体の感覚を見なさいよって言った場合にどうなるかというと、この、体の 表面のところに、まあ、なんかいろいろあるわけですよ。ここでね、痒い感覚だとか、なんか風に当たら冷たい感覚だとか、いくらでもあるわけですね。でもしいいですか、ティンキングマインドを手放して体の内部に入って、体の内部の微細な感覚を見るのではなくて、ティンキングマインドのまま、ティンキングマインドのままね、私がピッチャー交代でよく言う言葉を使えば、先発ピッチャーのまま、先発ピッチャーが一生懸命よし体の感覚を見るぞって言って見れるのはせいぜいのところが体の表面の感覚のみなんですよ。そして体の表面のところにはどんな感覚があるかというと、冷たいって感覚もあるし、なんかゆいって感覚もあるし、ね、いくらでもなんか何かが起こってるわけですよ、この表面。だけど私らはそんなことを普段は気にしてないから、ただ表面のところにそういうのが起こって消えていくだけだけども、もしね、ある非常に真面目な瞑想者がいて、そしてその人が文字通りに瞑想のインストラクションを文字通りにとって、で一生懸命にやった場合にどうなるかっていうと、虫が出てくるんですよ。なぜ？わかりますね。もうだから普段から我々のこの表面のところには何か起こってるでしょ。 起こってるんですよ。で皆さんただ皆さんの気が散っちゃってるからただ見えないだけであって、でこのここに集中的に見ていけばもういろんなところがこの表面のところでいろんなことが起こってるのが全部感じられてるわけね。で、だからね、その一方の体の感覚を見るというのは全く別の話で、一方と、thinking mind が脱落したときに、その微細な感覚っていうのは微細な感覚の方から現れますよ。現れる。なんか一生懸命やって、ああやっと発見しましたって話ではなくて、そうではなくて微細な感覚の方が、不思議がこの右の手のひらの中に、右の腕の中に、足の中に、胴体の中に自然と現れる。現れるからそれを感じることも、見ることも当然できるけど、でもなんていうかな、こうやっていってわざわざこうやって見るぞっていう話ではなくて、いきなりとにかく現れるですよ。それはなぜ、ピッチャーが交代したから、先発ピッチャーがもうマウンドを降りたからですね。だけどこのピッチャー交代を気にしないで先発ピッチャーのまま、よし一生懸命なんか体の感覚の表面を見るぞっていった場合にどうなっちゃうかっていうと、だいたい察しがつきますよね。非常にね無理をしてものすごくうんってね自分に負荷をかけて、でそれで、見ていくんだけど、見ていくとどうなるかというと、非常にその感覚が拡大してしまうんですよ、ね、あのさっきも言ったように、あの私らのこの表面、体の表面というのはなんかいつもなんか起こってるわけですよ、ね、無感覚でないわけですよ。どうせこの皮膚がいろんなものに接しているわけだから。だけども普段他のことばっかりやってるから、こんな皮膚の表面で起こっていることは何も知らないから、まあだからいいわけなんだけども、もしある人がもう本当に強烈にこの皮膚の表面で起こっていることを無理無理うんうんとうなりながら感じようとしたらどうなるかっていうと、この感覚が本当に、増大してしまって大きくなってしまって、でもまあちょうど本当に顕微鏡でね、顕微鏡で皮膚を見るとなんかすごいじゃないですか、ね、どんなに綺麗なあの女優さんの本当に綺麗な肌、ね、あのスクリーン上では非常に綺麗に映ってるけども、でもそれを本当に顕微鏡で見たらちょっと悲惨ですよね。毛穴は開いてるしね、いろんななんか あってとてもとても綺麗だとは言えないわけなんですよ。それを本当に顕微鏡で見てしまった。で、それと同じように我々が今表面的に感じているものを、そういうふうに無理して見た場合に、そうなってしまう。で、その結果として、なんていうかな。もうこの感覚が顕微鏡みたいに拡大されて、その結果として、瞑想が終わった後でも何か虫が這いずっているような感覚が続くっていうことは大いにあり得ますよ。っていうのは私この話はもう結構多くの人から聞くんですよ。で非常に不思議で、で一方までこの症状が出る人は一人もいません。 あの、まあ、もし一方案 の通りにやってくれたらですよ、もし一方案にいながらなんか別のところで教わったやり方を やったら、まあ、多分それも出るでしょうけどもね、一方案のやり方でやる限りはそれは絶対にありえない、こういうことは。でしかも要するに真相はそうなのに、真相はそうなのに、だけどもそれをそこに変な解釈を与えちゃうわけね。じゃあどういう解釈かというと、その出てきた虫っていうのはあなたが過去においてネガティブなカルマを積んで、それが今毛穴が出てきてるんですよってね。だからね、私らがサウナに入ってたくさん汗かくと気持ちいいじゃないですか。それはなぜかって言ったら、やっぱり内側にこもったいろんなものがね出てきて、汗となって出てきて、その汗を今度はサウナの後に水風呂に入って流して、でそうするとああなんかああさっぱりしたってねなってなるわけですよ。それと同じようなイメージを持って、なんか、まあ、要するに老廃物が汗となって出るようなイメージ、要するにネガティブなものが、ものとして出てきて、それを、無常であると浄化言うと、まあ、浄化されていくと。だからこれは当然現状認識が間違ってるし解釈が間違っている。だからこういうこといくら続けても全然浄化っていうのは実感できない。でも実感できないくてもまだ逃げられて、それはまだ私は1年しかやってないからっていうふうに逃げられるんですよ。ですよね、1年だもん、全然浄化なんか足りない、だから苦しくて当たり前、じゃあまあ10年ぐらいやりましょうっていうことなんですよ。じゃあこれ一体何がおかしかったのよって言ったら、まあ、全部おかしいんだけど、あの要するに結局この瞑想において一番大事なピッチャー答えが全く教えられていない。なぜ教えられていないかというと、それはもう世界観の中に入ってないからなんですよ。 2.0 だから 2.0 の世界観の中に入っていないから、当然体の感覚を見るといっても、体の感覚の、まあ、その表面の部分をなんか一生懸命見る、誰が先発ピッチャーが、誰が俺が、誰が我々のエゴが見るっていう話、そしてまあ我々のティンキングとか見るって話になって、そういう風な見るは全然ヴィパッサナでもなければ何でもない。だからヴィパッサナっていうのが、ヴィパッサナをすれば浄化をするっていうのは、浄化されるっていうのはその通りなんだけども、ヴィパッサナじゃないんだから浄化ってことも起きない。そういう話です。だからやってることが間違ってるし、でその間違った結果として、間違った結果が出てるんだけど、それを間違って解釈してしまうと、もう泥沼ですよこれ。わかりますね、いいですね。はい、まあ、これでもうここまで言えばもう、いいと思います。で、まあ、まあそういうことをね、あの、まあ、この人に言ったら、もう多分その人もう分かってたんでしょうね。まあ、分かってて、で、まあ、その人は、まあ、青空としての私を読んだ上で来てますから、もうピンと来てて、それで私がまあ 今日話したような、今話したようなことをちょっとメールに書いてね、この人に送ったんだけど、そしたら、まあ、はっきりとね、あ、私 もう虫の原因を確信できました。なぜ虫が出てくるのか、その構造、その、リアリティって、それのが、まあ、私が今説明したようなことであることはもう間違いない、ですね。で、まあ、それでそこは、まあ、この人どういうふうに瞑想を言われたのかというと、 1ミリも体の表面の感覚をに逃すなと教えられて、で結局強く強く先発ピッチャーが無理をして、で表面の感覚が研ぎ澄まされすぎてしまった。で、まあ、この人は、まあ、特に顔にたくさん虫が出てくるって言うんだけども、これは当たり前ですよね。なんか 顔っていうのはものすごくいろんなセンサーが集まってるところが、目があって耳があって鼻があって舌があって、ね、だから当然、もうセンサーがもう最大限に働いちゃって、でもう次から次へと虫が出てきてしまうっていうことですね。っていうようなことなので、だからなんていうかな、その、あ、体の感覚を見るなんか瞑想していますって言っても、あ、ここと一方案では全く真反対のことをやっているなっていうことをつくづくと思いました。それなので、どうしてもね 2.0 でどうしても苦しいっていう人は、今言った先発ピッチャーのことをね、っていうことについて、もう一回ちょっと見てくださいですね。はい、じゃあここまでがですね。で、今日はいよいよ、2と3を、ね、見ていきたいと思いますけども、ただね、その前にちょっと1の、ね、復習をしないとあれなんだけど、ただ1は全員持っているわけじゃないと思うので、まあ、この図ね、まあ、これ図としては、まあ、分かると思いますけども、まあ、要するに、まあ、これ座禅中の様子ですね。 Z と Z ダッシュがあって、でそして、まあ、いろんな考え事をする、考え事をすると、今の自分のリアリティから外れていって、わわわって、もう皆さんは明日の午後のミーティングの世界へ入っていく。あるいは10年前のね、付き合ってたお友達のことを思い出して。でも、まあ、そのお友達とどういうことをしたのしたのね、っていうことが、なくて、もうすっかり今ここで、この瞑想っていうリアリティから外れちゃっている、ね、あるいはこの下の方は多分眠、居眠ってことでね、せっかく起きていたのがズズズズって寝てしまって、なってくるね。で、まあ、そういう座禅の姿勢から、つい外れていってしまう、考え事によって、そして居眠りによって、でだから、自分が今考え事してるなと気づいたら、とにかくさっと戻る。で、自分が今居眠りしてるなと思ったらさっと戻るっていう、これが、座禅なんだよっていうのが内山老師の、主張なんですよ、ね、で、それで、でね、まあ、これは今日先週もやったんだけども、ちょっとこの辺りあまりにも微妙だから、何回もやんなきゃいけないですね。で、それは分かるでしょ、こうやって座禅が進んでいって、ついフラフラっと考え事してしまう、ついぐわっと寝てしまうね。で、それによって座禅から外れてしまう。だから、考え事してると気づいたら戻る、居眠りしてると気づいたら戻る。だって考え事をしていても、うわーって明日のことをずっと考えてたら、それは考え事してるだけに過ぎなくて、座禅してるわけではないですね。 で、うわーってなって居眠りしてたら、それは単に居眠りしてるだけであって、座禅してるんでしょうね。で、よくね、この間もあれしたんだけど、ここで瞑想会に来た人が、後でメール、いいかな、後でメール来て、で、体の感覚を見る瞑想とか、慈悲の瞑想とか、それはよく記憶にあるんだけど、呼吸瞑想の記憶がないんですっていうのね。いや寝てたと思えないんですけども、座禅瞑想してたはずなんですけどもってね、っていうふうに書いてくるが、いやそれは多分、まあ、100% 寝てたんでしょうってなって、非常に単純明快で、っていうのは、まあ、寝るっていうのは普段皆さんベッドに入って寝てしまう、あるいは電車のシートに座りながら寝てしまうね、寝るですね。だから起きているのと寝てるっていう、まあ、この2つしかないわけですよ、ですね。だけど、この瞑想座禅の時は、まあ、活発にうわって動いている状態がだんだん収まって、収まってそのまま素直に瞑想状態に行けばいいけども、で収まったままそのまま寝てしまうっていうのもねあって、だからその寝る状態とその瞑想が深くなっている状態っていうのは結構お隣さんなんですよ。これ全く違うんだけれども、お隣さんって、だからお隣でついこっちの家に入っちゃった。こっちの家に入っちゃったね。これはもういくらでもある。これは遠く離れているんだったらね、そういうこと起こらないけども、本当に瞑想と、瞑想状態に入ることと寝るってことはもうお隣さんなので、瞑想状態に自分としては入ったつもりなんだけども、いつの間にか隣の家に行ってた、ね。寝ていたってことはあるから。それだからちょっと、寝るっていうのはちょっと怖いんですよ。なぜ怖いかっていうと、瞑想進んでると思ってたけども、実はただ寝てたに過ぎないってこともありますからね。だって自分はもう考え事が終わってるしって、考え事終わって瞑想状態かって、ただもう寝てたから考え事が終わってたっていうね、だけかもしれないし、ね、ですね。まあそこまでいいじゃないですか。で、でここね、まあ、先週読んだんだけど、ちょっといろいろ反応があったので、これもう一回読みますね、しつこく読みますね。1の方だからごめんなさい、1 の、 まあ、ない人はちょっと聞いててくださいね。まあ、これがね、新宿アサヒカルチャーでこんなのんきなことやってられないんだけど、まあ、私はいくらでも時間あるから、いくらでもこれはたっぷり時間かけてやってますね。まあ、内村氏の文章は非常に明瞭だから聞いてれば分かると思います。はじめに私は我々座禅する場合、座禅するということは ZZ ダッシュね、 ZZ ダッシュ、このいいですね、いいですね、この線ですよ。 Z があって Z ダッシュがあって、考えることするというのはこうやってスッと抜けていってしまう、ね、眠るってこうなってしまうってことですよ、ね、だから当然、ね、内藤さん、内藤さん、もうちょっと今考え事してるからこれ戻りなさいとかね、君ね、寝てるから、ね、中島さん寝てるからちゃんと起きてこれ戻りなさい、ね、まあ言うわけです。でそうするとこのZZ ダッシュが正解のように当然見えてきますよね。いいですね。だから、そうかそうか、座禅というのはもうとにかく ZZ ダッシュをずっと保っていればいいのかという話に聞こえてしまうわけですね。はい。 これ今週の今かなりちょっと内山ロシーの文脈に沿ってますね。はじめに私は我々座禅する場合、座禅するということは ZZ' が今の我々の生命の実物であるべきだから、この ZZ' の線をぜひと守らなければならないと言いました。しかし今私はこれを言い換えなければならないでしょう。 ZZ' は座禅の姿勢の実物なのです。しかし我々の生命の実物はただそれだけではないからです。というのは ZZ' だけであったら、例えば石が置いてあるのとちっとも変わらない、違わず生命ではないでしょう。むしろ生命は今このように座禅の姿勢の実物 ZZ' の線を狙っていながら、実は決して ZZ' に固定することはできず、かえっていろいろと宙に浮き外れがちであるということ。しかしなお ZZ' を獲得し、それに立ち戻る力こそが我々の座禅している生命の実物なのです。そして獲得するときには、そこに思い浮かぶところのすべてはいつでもたちまちにふっと消えてしまう実体なき虚質物でしかないと知らされることが座禅というものです。つまり我々のする座禅は第9図における9図、今の図ですね、 ZZ' になりきることによって初めて合格するというのではありません。煩悩妄想を細めていって最後にそれをすっかり断滅しきってしまうことが座禅の目的ではないのです。で、まあ、ここで内山は清浄仏教って言葉を使うんだけど、清浄仏教ではそういう煩悩妄想を断滅しきることを涅槃悟りと呼び、これを求めて座禅するわけですが、もしそういう悟りを人間生命の真実だとするならば、無生命、生命がないことね、死ぬことが生命の真実だということにはならないでしょう。しかも清浄仏教では人間生命の持つ欲望が人間の苦しみの原因であるがゆえに、それを断滅して涅槃の楽を得ようとするわけですが、この場合苦しみを解脱し涅槃の薬楽を得ようと求めることは欲望無能ではないのでしょうか。はい、だいたい今の文章のところにあらゆる問題が出てきちゃっているんですよ。あらゆる問題がね。で、これをきちんと整理できない限り仏教 3.0 にはいけないの、ね、で、じゃあどういうことかというと、とにかく ZZ' っていうのがあるでしょ。で、そこからこうやって外れていってしまう。で、外れるのは良くないよね。だからもう外れないでずっと ZZ' でいればいいじゃないの、っていう見方が一つ。いやいや、そうじゃないんだよ。この外れては戻る、外れては戻る、これが全体が我々のリアリティなんだよっていうね、そういう話なんですよ。わかりますかね、ここだけ。で、だから、なんていうかな、つまりね、あらゆる考え事は良くない。良くない。だから、あらゆる考え事を全部、要するに考え事、これが、この ZZ' の線が正しいものだったらば、あらゆる考え事っていうのはただこうやって外れていくことなんだ。あらゆる考え事は全部止めなきゃいけない。ね。そして、この止める、ことが、瞑想なんだ。で、そしてそれが全部、こういう外れることがなくなった状態が、それが我々が目指すべきゴールなんだ。ってことはどういうことかっていうと、要するにもう一切こういうとこ起こらない、要するに生命がない状態が、正しいことに当然なっちゃうんですよね。 でもう一つで内丸氏ももちろんそうじゃないんだそうじゃないんだそうじゃなくてこの、外れては戻り外れては戻り外れては戻ること自体が生命の実物なんだって言っているんですよ。わかりますか、ね、ですかね。はい、これでですね、あの非常に難しいあのどこに入ってくるのね、ここはね。で、これはね、あのここら辺は私はもうちょっと実際的に処理したいんですよ。あんまりここでへりくつをこねたくないのでへりくつをこねたくないので、じゃあ実際的に処理っていうのはどういうことかっていうと、もう実際の瞑想をやってる人間のリアリティに戻ればいいと思うわけで、瞑想をやってる人間のリアリティっていうのはどういうことかっていうと、もしね皆さんがその考え事が良くないんだって言って、その考え事を何とか潰そう、ね、潰そう潰そう潰そう、ね、とするとどうなるかっていうと非常に辛いことになります。当然だってなんていうかな、それは自分の考え事に喧嘩売ってるようなもんなんだから、喧嘩売ってるようなもんでしょ。だから、あ、こんな、こんなこと考えちゃいけない、こんな風に感情持っちゃいけない、こんな風にあってしかいけないね。だから要するにもう何もしないことが正しいことになっちゃうわけなんですよ。で、例えばね、戒律を守るっていうのが非常にあるんだけど、戒律を守るっていうのは簡単なことなんですよ。何か、どうしてかっていう、何もしなきゃいいんだから。何かをしようとすると途端にいろいろぶつかってきちゃうわけね。だけどただ何もしないでこうやっていてれば、もう私何も悪いことしないで済むじゃないですか。で、そして、いや、そのことを言ったらそれじゃ食べていけないでしょうって言うかもしれないけど、食べていける人たちもいるんですよ、それでね。なぜかって言えば、何もしなくてもご飯持ってきてくれて、何もしなくても自分の帰りに買い物行ってきてくれて、あの、で、それで本当に、あの人は本当に戒律を守ってる素晴らしい人ねって言って、どういう人かというと何もしない人たちなんですよ本当に。で、じゃあどうしてそうなってしまうのかっていうと、要するにこの ZZ' の線があって、ここから外れることは全て間違ってるから外れないようにしようね、全ていろんな考え事もしないようにしよう、全ていろんな感情を持つのも、感情ったらどうせ欲か怒りなんだから、だから要するに感情を持たないようにしようっていう話に当然なるじゃないですか。だから要するに何が理想なのかっていうと、もう一切考え事をしない、一切感情を持たないのが理想になるんですよ。論理的に言ってそうなるでしょ。だから要するに、じゃあ生きていてそんなことできるかってできないですよね。そしたらもう無生命の状態に、命がない状態になるのが一番ではないのか、ね、ってことに当然なりますよね。わかりますかね。いや、だけどそれはちょっと極論であって、実際にそんな風には世の中生きていけないでしょうって言うかもしれないけども、それは悪いけども現代日本人の感覚であって、そうやって生きていける場所もあるんですよ、実を言うと。あるんですよ。で、要するに何もしないでいる人を崇めるっていうのかな、 だから何かしたらそれは当然欲か怒りかいろんな感情が渦巻いちゃうからよくない。だからもうとにかく何もしないでいるのが一番、ね、っていう、まあ、そういう考え方からそういう発想になっていて要するに命がない状態が最高状態である。でそして最後には自分は生きているからこういうあのどうしても間違ったことをやってしまうのであって、だからもう本当に文字通りゼロになることを、目指すような修行のあり方、目指すあり方っていうのもあり得ます。わかりますか、ね、ですか。そうするとね、そういう人はどういうかっていうと、まず元気がない、元気がなくなるに当たり前でしょ。元気がなくなるに決まってますよ、それは。で、そういう世界観を持って、そういう人生観を持って生きている人は元気がないです、当たり前だから。あの生き生きとしてないわけね、当然。だって生き生きとするっていうのはもうすでに、ま、迷いなんだからね。で、だ結局まあそうなってしまうんですよ、はい。じゃあそれに対して、内山老師が言ってるのは、このこうやって戻り、こうやって戻る、ね、こうやって戻るのが我々の生命の質感。だからここにずーっているんではないんだよっていうことをおっしゃってるんだけども、これもね、内山老師がおっしゃっていることと、それをどう解釈されたか、どう受け取られたかっていうことは全く別の話なんですよ。あの解釈によっていくらでも解釈できちゃうっていうのはあるじゃないですか、ね、愛してるよっていうのを、ね、嫌いっていう意味で取ることもあるし、お前なんか嫌いだっていうのは好きっていう意味で取ることもいくらでもできる。あのそれはもうそういうレベルの話から、このここのことね、でっていうのは私はこのど真ん中にいた人間なので、で内村氏がこういうこと言われて、その、それを聞いたお弟子さんたち、それを聞いたあの、ね、人たちがどういうふうにこれを解釈して、そしてどういうふうに日常生活を送ってきたかっていうのをずっと見てきた人間なので、私は何とも言えない思いをここに対してするわけです。要するに私は内村氏が間違ってるなんて言ってるわけじゃないですよ、当然ね。そうではないんだけど、こういう言い方っていうのは、何て言うかな、どういうふうに解釈されて、どういうふうに機能しちゃうかっていうと、要するにもう、thinking mind がいいよねっていうふうに捉えちゃうんですよ。わかりますかね。thinking してもいいよねっていうふうに捉える。だから反対になっちゃったわけですね。一方では、thinking とか良くないよねって、もうギューってとにかく抑え切って、でもう何もしないことがいいことなんだって、もう何もしない人間が出来上がるね。で、一方では、いや、こういうことが全部生命の実物なんだから、だから、そういういろんなthinkingしたり、いろんな感情を持ったりすることは、多いって。なぜそのthinkingそのもの、感情そのものも全部生命ですとか。っていうこと。さて。そうするとね、本当に極端になってしまって、で、それで、そうなるとどうなるかというと、もう thinking をもう、なんていうかな、もう thinking が出放題になる。だけどね、よく見てほしいのは、この図は何を言ってるかというと、このわわっていろんな思いが湧いてきて、でそこで止まって戻っているわけね。 内丸おじ自身も、これが止まらないでどんどんどんどん膨れ上がっていったら、それは単にあなたは考え事してるに過ぎないよってはっきり言ってるわけですよ。いいですか。じゃあどうしたか。で、結局私が先週からずっと言っているのは、ZZ' に戻ることが我々の目的ではない。これもその通りです。それを目的としてしまったら、まさに、なんていうかな、本当に無生命ね、生命がないことを理想にしてしまうか、それはいいですね。だけどこれを全て、いや全てが生命の実物なんだっていうと、結果としてどうなるかっていうと、このわっていって、これもいいことなんだよっていうと、どうなるかって、どうせ人間こっちの方がいっちゃうんですよ。だけどこんなこと言ってないわけね。ここではわっていってストンと戻ってるわけですよ。わっていってストンと戻ってるわけね。わっていってストンと戻ってる、これわっていってそのままわーってこの映画の世界に入れよなんて言っているわけではないんですよ。いいですか。わかりますね。で、じゃあ一方案では一体何をしようとしているのか。一方案ではもちろんこれをやっています。だけど、なんていうかな、その結局ね、その例えば私らがあの体の感覚を見ることをしている、見ることによって Think Mind っていうのが脱落していく、ね、つまり、ね、前田さんの Think Mind を奪って、ものすごい強烈に奪って映画を作り始める。だけども体の感覚を見た途端にそれがストンと落ちます。ストンと落ちる、ね、で、だから体の感覚、体 あの表面じゃないですよ、微細な感覚じゃなくて、あの体の表面の感覚を無理して見るんではなくて、私一方で言ってるような体の微細な感覚を見た時に、私らはこのここから終わって湧いていくでしょ、湧いていくでしょ、湧いていって、このままほっといたらこの世界に入っていってしまう。この世界入っていってしまうところが、からの微細な感覚を見ることでストンとこの ZZ' の線に落ちます。わかりますか。そして、あ、そうか、結局こういうことなんだ。結局ね、あ、そうか、そうか。すいません。あのね、体の微細な感覚を見ることで何が起こるかっていうと、このストーン、ストーン、ストーン、ストーンというふうに落ちていくんですよ。わかりますかね。ZZ' の方に落ちていく。なぜ、体の微細な感覚を見る力と、この皆さんがこの思いの中に入り込んで映画を作り出す力っていうのは逆のベクトルだから。だから皆さんがこの中に、ね、昔に付き合った彼女のことを思い出して、でそのまま彼女とのこの彼とのことの世界に入り込んでそうになるんだけども、体の微細な感覚を見ることによってストンと落ちてくるわけ。結局ね、あ、そうなんだ結局ね、あの私もこの通りだと思うんだけども、このストンというこの思いの手放しのこのストンですね、これができなかったんですよ、正直。で、我々が今何をやってるかっていうと、この ZZ' を目指してるわけでは全然ないです、我々。 そうではなくて、このストーンストーンストーンと落ちて落ちて落ちて落ちて落ちていく、ね、そうすると ZZ ダッシュの線が見えてきます。そして ZZ ダッシュから、思いが外れていくのも見えてきます。いいですかね。今までそれが見えなかった。なぜこのストーンと落ちることが分かんなかったかなんですよ。だからストーンと落ちるのが分かんないから、このわって湧き起こってくる思いが生命の実物だよって言われても、そこでストーンと落ちないでそのままスムスムに映画の世界に入っていっちゃったんですよ。分かりますかね。だから思いの手放しが実際には起こらなかった。で、今一方案でお皆さんは体の微細な感覚を見ることによってストーンと思いが落ちていく。私が思いの脱落って言ってるのはこのことですよ。思いがストーンと落ちていくね。ことを経験してるでしょ。大丈夫ね、みんな。試算してる？大丈夫？ストーンと落ちる、ね、でそうすることによって何が見えてくるかっていうと、 ZZ ダッシュの線も見えてくるけども、思いっていうものが全部こうやって生まれてストーンと落ちる、生まれても落ちる。そうやって初めてそこで私が虚失坊っていうか、これ実体なき虚失坊って言ってるけども、実体なき虚失坊の姿がはっきりと見えるっていうことなんですよ。内丸氏と私の言ってることどこが違うんですか。中村さん違うか。内丸氏は確かに体の微細な感覚を見ろなんて言ってないけどね。だけど内丸氏はただここでこの言葉を使えば、なんておっしゃってるのかな。だからそこで ZZ ダッシュを格速格っていうのを覚えるんです。触るってこれはもともと外地の伝統的な言葉なんだけども、格速してそれに立ち戻る力、ね、で結局ねこのあ外れたなんでストンと格立ち戻る、これが結局できなかったの我々は今まで、ね、でそれを今私はお釈迦様からの方法を使って誰もができる形にしているわけね。でフェイスブックに書いたかな、コンピューターのねガイドブックで、日本だと誰でもわかるとかね、よくあるけども、英語だとそれを for dummies っていうんですよね。ダミーズってあんまり頭の良くない人って意味なんだけど、フォーダミーズってね、Windows なんとかなんとかフォーダミーズとかね、PowerPoint フォーダミーズとか、まあ、そうやって PowerPoint の使い方を誰でもどんな人でも分かるように解説するんですよ。でそれを、日本の出版社は普通はね、猿でも分かるっていうふうにやって、日本の出版社だと猿でもわかるなんとかかんとかっていう本たくさん出てますからね、みんなも知ってると思うけど、ね、でそれで何が言いたいかというと、私は猿でもできる思いの手放しっていうのがねいうのがそれが一方案の売りなんですよ、ね、猿でもできるって、これはもちろんモンキーマインドとかねってあれしてるわけね。だから我々はみんなモンキーマインドなわけで、モンキーマインドにこのストンと落ちるのはごめんなさい無理です、何にもなしでやると、ね、で実際無理だったんですよ。だけどもこの私らのモンキーマインドですら、もしワンダルメソッドを使ってもらったらストンと落ちていく、ね、でストンと落ちてストンと落ちてストンと落ちて、ね、でそうするとこの思いが湧いて だけどそのまま映画の世界に入るんではなくて、微妙微細な感覚を見るときに、いいですね、微細な感覚、あの要するにね、どういうことかというと、このまま放っておくと皆さんは、ね、昔付き合った彼女ですよ、この人はね、この人の彼ですよね、で昔付き合った人とのいろんなことがだんだん思い出されてきていつの間にかその世界に入っちゃうわけでしょ、このままいくと。でこれ、それがこういうベクトルですよ。でそれに対して微細な感覚を見るのはそれと全く正反対のベクトルになって、でそれでストーンとここへ落ちていくですよ。ですか。だから、なんていうかな、私がなぜメソッドにこだわるかっていうと、どこをどう考えたってメソッド抜きにはこのストンと落ちるのは無理ですよ。でそれは私はもうその現場にいた人間だからわかるんだけどね、本当に難しい。で結局どうなるかっていうと、やっぱりどんなへりくつをこねても結局思いの世界にと結ぶに入っちゃって、結局思いのその何て言うかな、次を重ねてほしい。なので私はやっぱりマダーメソッドっていう、お釈迦様が直接起きて使うことによって、このストーンを誰にもをダミーズですね、サルでどんなモンキーマインドでもできる形しました。でそれをしていくとどういうことかっていうと、いいですね、このここを放っておくと、もう皆さんは映画の世界へ入っていってしまう。そして映画の世界の特徴は、映画の世界をリアルだとみんな信じてしまう。だけど今は浮かんでは消えて浮かんでは消えていくのをリアルに、体験するから、ああそうか、人間の思いっていうのはこういうもんなんだなと見える。どっから見えるんですか。当然青空からですね。青空から。だからこれはもう青空の立場から雲っていうものがムクムクと湧いてきて、だけども雲の世界には絶対に入り込まない。なぜ皆さんはもう青空の立場に立っているからです。でそうすると、まあ、ワンダーメソッドを強引にここに入れるとね、体の微細な感覚を感じることによってストーンストーンストーンと、戻っていく。で戻っていったときに皆さんは今まで皆さんのベクトルはもうこっちしかなかったわけね。もうどんどんどんどんわーって湧き起こってくる。皆さんの中に非常にネガティブなエネルギーが湧いてきて、そしてそれがうわっていう思いを作って、思いの世界にズズズって入って、それで振り回されて生きてきたわけ、ね、だけど今皆さんはその自分がの中で湧いてくる力っていうのを客観的に見える。客観的に、ああこの力によって自分はこうやってわわわって湧いてきていたんだな。でそしてそのままズブズブって入りかけてたんだけども、ストンと落ちてきたから、でそうするとこの自分をかきたてていた力も見えるし、それがエゴの力ですよ。仏教用語を使いたい人は無明の力ですよ、アビッチャの力ですよ、ね、煩悩の力、ね、だけどもそれを全く違うとこから見ている青空の視点ですね。でそれが、そこにあるのがまた慈悲なんだけどですね。だからこの様子を見ているのは慈悲の力。だから慈悲の瞑想によって、この自分を突き上げるネガティブな力と無明の力と、それを この全体の様子を見ている慈悲の力、このこれの、交代ですね、パワーの交代ですね、エネルギーの交代で、そうなって初めて、皆さんはこの図がはっきりと見える。そうするとこれがズズズって見えてくる。これ何ですか？チッタンドパーサナ以外何もでもないじゃないですか。心が見えている、ね、そして呼吸が見えているですか。チッタンドパーサナはただ心を見るってことじゃないですよ。心っていうのがそういうふうにして浮かび上がっている。でこれが同時にマインドフルネスの世界です。はい、これが2014年の思いの手放し最新バージョン。はい、じゃあいよいよ心自己切りの事故をやらなきゃいけないんだ。ここまでいったらもう自己切りの事故ももう時期ですからね。はい、来週はね、2014年の最新バージョンの自己切りの事故についてお話しします。はい、じゃあ衆生無辺誓願度をね読みましょう。一緒にね、3回ね。
衆生無辺誓願度、煩悩無尽誓願願、法門無量誓願学、仏道無上誓願成。衆生無辺誓願度、煩悩無尽誓願願、法門無量誓願学、仏道無上誓願成。衆生無辺誓願度、煩悩無尽誓願願、誓願学、仏道無上誓願成。